はい、それでは、通告に従いまして、報告をさせていただきます。国道289号線が、開通したら、医療、物資、人的交流が始まります。全線開通見込みは、今現在、いつ頃の見込みでしょうか。新潟市を起点とし、福島県いわき市に至る幹線道路であり、冬期間の無接道路にすると言っております。新潟、福島両県はもとより、東北および北陸地方の産業、経済、文化の新たな交流による地域経済の好循環など、極めて重要な役割を持つ路線であります。私も市境80里越え体感バスで、只見町まで行ってきました。只見町では、町と商店街が一生懸命お客様を歓迎する姿を見ました。この間も厳島神社を見てきましたが、やはりあのちっちゃな島というのは、ちょっと失礼ですが、島民よりもはるかに多い、観光客の方があふれておりました。今、国道289号線開通の要望書の中にも、燕市までの路線を弥彦村を通過して長岡経由で国道209号線まで延長してほしいと訴えております。今まで議会でも議員の方が国道を弥彦までと訴えております。私も同じ思いです。開通の暁には、観光地弥彦、温泉場弥彦にどうぞ来てくださいという声が、私的にはあまりにも小さく感じます。先ほどの、厳島神社なんかは、もうお客様をいかに我々の商店に引きずり込むかというような形の中で、店の中からいろいろな店員の方が出て、まんじゅう1個だよ、食べませんか、もみじまんじゅうありますよ、お茶ありますよ、どうぞ寄ってってくださいというような形で呼び込みをしておりました。開通の暁には、観光地弥彦、温泉場弥彦の声があまりにも小さいというふうに私は感じます。これは私だけでしょうか。村長も35の公約の中に掲げた弥彦神社の門前町の再開発と合わせて、村、議会、商工会、観光協会、旅館組合と一体となったプロジェクトを、今から取り組みしないと、他にお客様を取られると思います。三条もしかり、加茂もしかり、田上もしかりであります。そういう中で、村長としていかが考えるか、お尋ねします。以上です。
答弁を求めます。村長。
それでは、板倉議員のご質問にお答えをいたします。新潟県三条市と福島県只見町を結ぶ国道289号、いわゆる80里越えの開通見込みでありますが、令和5年12月に国土交通省及び新潟県、福島県より工事の進捗状況と開通見込みが示されております。それによりますと、令和3年4月に今後5カ年程度で全線開通と公表しておりましたが、その後の豪雨被害や想定外の強固な岩盤の発 見などによる工期遅れなどの課題が発生したことにより、令和8年秋から令和9年夏に開通する見込みと発表をされております。次に国道289号開通に合わせた弥彦村の取り組みについてですが、議員ご指摘のとおり、さまざまな分野で新たな交流が生まれ、地域経済への影響は非常に大きいものと思われます。特に観光面では、福島方面から多くの観光客の来村が望めることから、担当課と観光協会で、福島県只見町および南会津町の観光関係者とはすでに相互連携についての協力確認をしているところであります。今後は村内の各団体と連携を図りながら、物産展でありますことやら、あるいは文化交流の実施を検討するとともに、SNS を活用したお互いの情報発信に努めてまいります。また、弥彦村だけではなく、県央エリアが一体となって、国道開通に合わせた取り組みを行うべく、新潟県や県央の市、町と協議、連携していくとともに、国道289号が弥彦村を経由して、国道402号まで延伸するよう引き続き要望してまいります。いずれにいたしましても、歴史ある80里越街道の開通は、新潟県と福島県だけでなく、全国的にも注目される大きなイベントとなります。弥彦村を広く PR する絶好の機会と捉え、誘客宣伝に力を入れてまいります。以上であります。
はい、開通がなれば、やはり福島の方から、お客さんも来てもらえる、それと合わせて、基幹病院の方に、救急車が搬送できる時間がものすごく短くなる、ものすごく私はいいことだというふうに思います。ただ、開通については、80里越えについては、合わせて、一般のお客さんも来られます。観光客も来られます。じゃあ今までの、例えば、新幹線が通ったとき、それから、高速道路が通ったときもそうでした。私的にはあまりにも、そんなに、宣伝はしていなかったんじゃないのかなというふうに、感じております。ただ、三条市なり、他の市では結構やっております。今も三条市なんかも一生懸命やっておられるみたいです。弥彦村もそれに合わせてやっていられると思いますが、やはり私はそこで商店街だけで、それから商工会だけで、それから旅館組合だけでやっても私は効果は薄いと思われます。そういう中では、村が役場がどのような形の中でその商店の人たちと、それから、観光旅館組合の人たちと一緒になって弥彦にお客さんを引っ張ってくるのかとこのエリアで、温泉地といって有名なところは弥彦です。それは確かに三条の下田にも温泉地はあります。田上にもあります。ただ、大きな旅館があって、それで、大きな、温泉街ということになると、やはり弥彦はそういう部分では、知名度があると思います。それをやはり生かして、皆さんと一緒になって、誘客、観光客の誘客というようなことも考えていかなければならない。というふうに思っております。そこで提案なんですが、村が、それから商工会が、旅館組合が、それから、観光協会がという中でプロジェクトを組んだ、そういうような弥彦の、誘客のためのプロジェクトを作れないものかというふうに、思いますが、その辺いかがでしょうか。
村長。
議員のご質問にお答えいたします。プロジェクトももちろん 当然今後必要になってくることだろうというふうにも思っております。先ほどの答弁と同じなんですけれども、村内の各団体と連携を図りながら、さまざまな文交流の実施を進めていくということですし、いろんなアイデアを出していきたいというふうに思っております。広報についてもこれはもう弥彦村単体だけではなく県をエリアとしてどういうふうに、訴えていくかという広い目線で見ていかなければならないということと、当然弥彦村としてのプレゼンスをどれだけ高めていくかというのもこれから議論を深めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
板倉議員。
はい、私もそのように思います。弥彦村だけやっててもやはり、効果的には薄いというふうに思われます。そういう中ではやはり、せっかくこっちの方で県をエリアの人の各市町村があります。そういう中で一緒になって、やれないものかなというふうには思いますが、いかんせんこの地域のエリアっていうのはなかなか一緒になってやれるという部分の土壌が少ないです。そういう中ではぜひとも弥彦がリーダーシップを取るなり、三条がリーダーシップを取るなりしながらやっていかないと、本当のプロジェクトはできないというふうに私は思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。
村長。
議員のお話についてはしっかりと受け止めさせていただきました。以上です。
板倉議員。
はい、昨日の、中にも委員会の中でもちょっと、話をさせていただきましたが、弥彦村、新潟県そうなんですが、PR がなかなか新潟県の人ってのは奥手といいますか苦手な部類だというふうに思います。それが今にも通じていると思うんですが、そういう中では昨日の新聞ですか、3月22日の新聞にも出ておりました、日本初の正式陸上競技場という中で弥彦村もこれから整備をするというような記事が載っておりました。弥彦村にはもともといっぱい隠れた名所、それから歴史があります。私的には観音寺に観音寺九五郎とか、それから弥彦公園の中の羽黒山の石平とかいうようないろいろと隠れた名所偉人がおられます。それらをもっと PR できないものかなというふうに常日頃考えているんですが、それプラス弥彦の観光に持っていければというふうに思いますが、その辺についてはいかが考えますか。
村長。
以前からもお話ししている通り、いろんな歴史的な意味のあるものは探せばもっともっとたくさんあるだろうというふうにも思っております。ぜひ議員からもご提案いただいてですね、私どもとしても新たな観光資源の開発ということのきっかけにさせてもらえればというふうに思います。以上です。
板倉議員。
前の観光バスといいますか、運転手、タクシーの運転手の方ともちょっと話を聞いたことがあるんですが、昔は一日貸し切りであそこの名所、あそこの観光地というような中で弥彦村の中を4時間5時間を観光案内したというような話も聞いております。そういう中ではその運転手の方はいい仕事になったというような話があります。そういうようなのもやはりこれからは掘り起こしながら弥彦村の観光に結びつけていくというふうに思います。それと合わせてやはりお客さんが来ればそれなりの売り上げが上がります。売り上げが上がるってことは村の収入にも直結します。そういう中ではやはり先ほども言いました、村と一体になった取り組みをこれからどのように作っていくのか、その辺もし考えがあれば 今ほど村長もいろいろと言われてますが、その辺についての前向きな答弁がいただけるとありがたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
村長、
議員の質問ですけれども、これ、先ほど繰り返しの答弁になりますので、とにかく弥彦 PR する、あるいは県央地域を PR する、あるいは新潟県を PR する絶好の機会だと思いますので、さまざまな媒体や誘客宣伝、あるいは新たな観光資源の開発を進めてまいりたいと思っております。以上です。
板倉議員、
はい、ぜひともそのような形で弥彦村を少しでも今よりも少しでもお客さんが来れるように我々議員も頑張る所存でございますので、一緒になって弥彦村のためにやっていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上で終わります。